GCP ハウスキャピタリスト12君シリーズ、ベンチャーキャピタリストの心得について、各回異なるキャピタリストで狩屋園さんにお話をお伺いする本シリーズ、今回は第4君を私谷本恵理子がお届けいたします。狩屋園さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかナレーション読みもなんかちょっとプロっぽいですね。
いや、はい、よろしくお願いします。リラックスしながらぜひいろいろお話をお伺いできると嬉しいです。
はい、4回目の雑談いきましょう。
はい、第4回で12分の4ということですが、これまでの狩屋園さんの印象とか、なんか周りの方からのご反響とかいかがでしょうか？
いや、なんかあんまり聞いてますとか聞きましたっていうのはねあるんですけど、ちょっと詳細は伺えてなくて、どんな風に皆さんの耳に入ってるのかなとか、あとこの間聞いたのは、うん、夜寝る前に聞くんですけど、ほとんど最後まで聞けたことがありませんっていう人がいて、そうか、眠い声なんだなとか思って。
いや、それぐらい。
だらすぎるのかなと思って。
いや。
じゃあ今日はカチッといこうかなっていう、多分無理ですね。はい。
GCP ハウスは、ランダムなトークとか、その、チル感が多分、ご好評いただいてると思うので、多分、リラックス効果があるのは本望だと思います。よろしくお願いします。
はい。
はい。それでは第4君ですが、狩屋園さん、こちら読み上げていただいてもよろしいでしょうか。
はい。4君ですね、お金を売るな、自分を売れ。経営者から投資経営参画してほしいと先に言われて初めて上等っていう、はい、短いやつですね。
こちら何か第4君として思い浮かべられた背景とか具体的な最初のエピソードとかおありなんでしょうか？
これはですね、これはもう本当にシンプルで、何かこうシーンとかコンテクストがあるっていうものではなくてですね、この最初の一文にもほとんど全てがメッセージが載ってますと、いわゆるこう書いた時代背景からしても、まだまだ VC の投資金額がそんなに多くなくって、起業家の方からいわゆるこう資金調達をするために VC に向けてアプローチがあって、まあ、ベンチャーキャピタルはまあそれに対してなんかこう 今で言うよりも、もっとなんか審査するとか、そんな感じの応対が多かったんじゃないかなと思ってまして、当時から僕ちょっとその、なんていうんですかね、こう、トーンがあんまり好きではなくて、まあ当たり前ですけどね、こう、創業して成長する中で資金需要っていうのは非常に重要、資金需要であり資金調達非常に重要なことなんですけど、一方でベンチャーキャピタルっていうのは、その起業家が作り出す価値によってリターンを得ることができるってい こうまさに投資をすることによってパートナーとして参画させてもらって、それをサポートさせてもらいながら起業家の価値づくりに、まあちょっとこう横から貢献をさせてもらい、そしてそこで上がってくる企業価値に対して投資分のシェアをいただくという、そんなものだと思うんですけど、まあなんかこう、うん、当時はね、やっぱ金融機関っぽいね、キャピタリストの人とか、上からちょっと、まあ言い方とからするとちょっと斜め上からみたいな、目線で、起業家と対峙するような方々っていうのは結構多かった印象があって、いつも違和感を覚えてたんですね。なので、これはもう純粋に、自分の若かりし日の何て言うんですかね、こう心の叫びというか、そうじゃないだろうみたいな、そういうメッセージです。だからお金投資しますよとか、お金ありますよとかじゃなくって、まあどうだろうな、自分自身我々が提供できるものってお金だけじゃないじゃないですかね。我々グロービスキャピタルパートナーズとしてもいろいろな、お金はもっとよりですけど、まあ本当にキャピタリスト個人としての知恵もそうだし、それ以上にこう情熱というか、こうかける思いというか、まあ応援したい気持ちとかですよね、みたいな、そういうところはもちろんありますし、一方で何か経営のね、成長のサポートになるような人材的な部分もそうですし、様々な 顧客とか、提携先のネットワークもそうですし、もうコミュニティね、G1 とか中心にコミュニティをこう提供することによる、その経営者にとってのいろんな気づきとか成長の機会みたいなものを提供させてもらうことによって、多面的に会社のね、価値向上につながるような、そんなことをこうしていきたいと思ってやってるわけなんですけども、まあ、まず何よりもその最初大事なことっていうのは、そこのこう、地盤の起業家の対面となるその自分自身に、本当に価値がなければ、やっぱりそのスタートとして意味がないんじゃないかなと思っていて、お金は元よだけど自分自身、そして自分自身が成長することが、企業の投資先の成長にそのままつながると思うので、この自分の売れという言葉の中には、自分自身のその成長、それによってもたらされる自分の成長と会社の成長、経営者の成長がリンクするような、そんなこう、そんな思いを乗せ込めて書いているっていう、そんな感じですかね。あとあ
ああ、
れ
なるほ
か、
ど。
二つ目、先に言われて初めて上等って書いたのはあれだ
はい、
な。
すごく印象的なフレーズだなと思って。
そうだね。先に言われてっていうのは、もう自分からその、なんかね、やらせてくださいとか、そんなんじゃなくって、売れって言いながら、先に言われてっていうことは、売るなって言ってるようなところもあるような気は確かに今思うとしていて。まあ、とにかく、スタンスとしては、経営者の黒子としてというか、こう経営者の方から本当にそれが必要なんだという思いを持ってもらった、その時が初めてその投資とか本当の信頼関係につながるんじゃないかという自分なりの考えをちょっと込めた、そんな一訓ではないかなと思います。
ああ、なるほど。他の
はい。
12君の他の文言とは少し毛色が違って、そ
そう
の
ですね。
時代背景の反面教師的なところを
そうだ
書い
ね。なん
た。
かこれ読んでると、なんか自分の若い頃の、なんかともすると、ちょっと苛立ちとか怒りみたいなものを感じますね。
なるほど。
はい。
先ほど自分を売れの部分が最も大切っていうので、経営者の方々の経営のケイパビリティと自分のケイパビリティが重なる点を見つけるっていうふうにおっしゃっていただいたと思うんですけれども、とはいえ経営者の方ってその領域のプロであったりとか、そのビジネスの主体でそもそもあるっていうところを見ると、そのどういうところで貢献するのかっていうのを見極めたりとか、そのためにその経営者の方々が持っていない経営視点なのか、あるいは他の視点のケイパビリティなのかを身につける必要があるのかなというふうに思うんですけれども、そこはどのようなケイパビリティをまず、高めに行って、で、かつ経営者の方々の不足しているというか、サポートが必要そうなところはどこだっていうのをどういうふうに見極めていくと良いんでしょうか。
その今の質問に関して言うと、二つなんとなく浮かんだことがあって、それはその質問、今、谷本さんの質問に対しての直接の答えだと全くちょっと違った角度の答えで、まず一つは、自分が何かこう特に強いところを作って、それをそのスキルの中で相手というかその対象となる会社のニーズに合わせて出していくっていうんじゃなくて、これはクライナー・パーキンスのジョン・ドアの言ってた言葉ですけど、まあ、ベンチャーキャピタリストっていうのはその、まあ、雑用係ですと。経営者が事業に集中するために必要なことは何でもやりますと。だからまあ簡単に言うと、その時その時で出てきたニーズに対して、まあ、何でも拾って答えていく、そんな役割ですよっていう、そういう言葉が確かあって、僕はそれが結構好きで、なんかね、自分が持ってるものを出すというよりも、もうその時その時に必要なものを持っていれば、まあ即提供、持ってなければかき集めてくるっていう、そんな自分としてはまず印象がありますと。なので、こう、一人のね、人間がの能力って無限大に拡張していけないわけで、やっぱり強みっていうのを多分、まあ頑張って、どうだろう。まあ一つってことはなくて、二つ三つぐらい持つじゃないですか。で、それ以外に専門性、まあ経営の、例えば経営の、 一種にしてみたら、多分2、3、ね、そのファイナンス、それからマーケティング、それからまあどうだろう、あと IT 強かったら、それ以外に組織開発とか、ね、アライアンスとかリーガルとか、わかんないことはいろいろ出てくるわけで、逆に言うとわかんないことの方が経営者の中で多くなると思うんですよね。わかんないというのは専門性がそこまで深くないところ。そういうところはもう自分自身のそのネットワーク、もしくは自分が一番この人に聞いたらこの部分は正しい答えとか適切なアドバイスがもらえるであろうっていう方をネットワークしていて、その時その時の担当先のニーズに応じて、つなげるとか、そういう形で必要なものを必要な時に出せるようにっていうふうに、こうな、状態を作っておくっていうことが、一つ大事なポイントになるんじゃないのかなというふうに、まずは思いますね。なので、やっぱり1年目、2年目、すごくそこをね、焦ると思うんですよ。何か価値提供できなきゃいけない。まあでも自分自身の持ってる経験とか価値がフィットすることって、どうでしょうね。5回に1回とか、あるかないかぐらいじゃないですか。あとはやっぱり、だって皆さん、まだね、30手前で移ってきて、それまでの、まあ学習経験はあっても、実務経験の中で何か経営の深い課題に対して本質的にちゃんとこう試行錯誤する中で成功体験、失敗体験ってほとんど積まれてないと思うんで、逆に言うとキャピタリストをやっていきながら積むことになると思うんですよね。なので、たまたま自分が自信があることはね、自分で、がっつり入ってやったらいいと思うんだけど、そうじゃないところはいろんな方々の力を借りながら、自分はその、なんて言うんでしょうね、つなぎ役でハブになってや、価値をまさにさっき言った雑用係でいいと思っていて、いつ何時、必要な時に必要なものを調達してくればいいんじゃないかなと。そんなふうに思って、今でもそんな感じでやってますかね、私は。
なるほど。雑用係っていうのはすごくしっくりくる表現だなというふうにお伺いしていて、確かにその時その時フェーズごとにとか、中にいらっしゃる方々の組織体制に応じても、必要なことっていうのは本当に変わる、急速に変化するなっていうふうに思っていて、事前に何か用意して取っかかりに行くっていうよりかは、その時その時で球を確実に打ち返しに行く気概というか、でその時に同時にケバビリティを身につけていくっていうところも大事なんだなっていうふうに思いました。ありがとうございます。自分を売るっていうところに戻るんですけれども、狩矢園さんがこれまでさまざまなスタートアップの方々と関わられてきて、こういうことをして、これが自分を売るっていうことになったんだな、みたいな、何かその気づきみたいなことがあれば、キャピタリスト向けの学びとし
そうで
て
す
何かあれ
ね。
ば。
自分を売れ、なんか、売れって言ってますけど、売り込んだことはあんまりないかな。お金売るぐらいだったら自分を売るぐらいって、そんな逆に言うとそれぐらいかもしれない。
そう
自
です
分を
ね。
売ろう、逆に言うと、売ろうとも、売り込もうと思う。自分を売り込もうとする人結構いるじゃないですか。裏を返すと。多分あんまり僕自分を売り込もうっていう、真逆にいるようなタイプなのかもしれないなと思ってるんですけど、ここで自分を売れって言ったのは、まあ、そのお金売るぐらいだったら自分売れだし、売れるものは自分しかないぞっていう、そっちの意味ですかね。だから、売るものは自分だけだし、あと、売り込みはしない。どっちかっていうと、そういう意味で言うと。そういう感じではないかな、スタンスとしてはというふうに思います。はい。
確かに、おっしゃる通りですね。起業家の方によっては、事業ステージが進んでいたり、あとは2回目、3回目の起業であったりとかすると、逆に売られても困るというか、サポートがいりませんみたいなところもあると思うんですけれども、なんかそこのうまい温度感というか、常にウェルカムな体制でありながら、でも出過ぎずっていう、そこの温度感でも、キャピタリストとしては何もしないとそれはそれで不安になるみたいな、すごく複雑な心境があるんですけれども、そこはどのように折り合いをつけていったらよいでしょうか。
そうですよね。最近我々ね、シリアルアントレプレーナーの方への投資機会が格段に増えてきましたよね。で、おっしゃる通り、やっぱり1回目、2回目の企業経験で、 もう本当に様々な局面を得てますし、それ、自分なりの解みたいなものをちゃんと強く持っていると思うんですよね。シレラントペンの方。そうなってくると、そのまさに、我々が提供できることって何だろうっていうことはね、出てくると思うんですけど、やっぱり、そうだな。なので、ますます、こう、何かの知見とかではなくなってくるんじゃないかなと思っていて、まあ、今回も、まあそういうね、自分も投資のケースが直近ありましたけど、やっぱり自分の持っている信頼とかネットワークですよね。で、この人がっていうのは、この起業家とこのキャピタリストが組んでやるんだったら、自分も投資をしようみたいな形で、周りの、投資家の方も集まっていただいたり、アライアンスも、早いタイミングから大手とね、組めたりとか。何かやっぱりそういう、何かこう、答えを求めてるというよりも、多分、お互いに、こう、経験を経て、いろんな、なんだろう、信用財産みたいなのが蓄積されてるわけだと思うので、まあその信用財産を重ねて、何かこう、普通だったら、なかなかこう、一筋縄じゃいかないようなところをこう突破できるように、そんな何て言うんでしょうね、信用の掛け算みたいなところなんじゃないですかね。だからあんまり正直、なんだろうな、何か真剣に答えを求めて相談されるっていうことは、あんまりシリアルアントプレーナーのケースはないかもしれないですね。それか壁打ちの相手ぐらいですかね。
なるほど。
あとケースによっては、まあ、これ1回目の時もあるかもしれませんけど、代弁者みたいな感じですかね。経営者が必ずしも語るのが適切でない内容とか、シチュエーションとか、そういう時に、代わりに、ね、リードインベスターの方から話をすると、なんかこう、逆に言うと、通りがいいとか、そういうケースもあるかもしれませんし、まあそういうところの臨機応変の役割分担という感じじゃないかなっていう気がします。1回目のね、初めての起業の時っていうのは、すべての、判断とか、そういう局面で、さて、この判断が果たして正しいかどうかっていうところって、やってみなきゃ分かんないし、やりながら確認していくっていうプロセスがあるんで、必ずこう意見聞きたくなるっていうことが常なるところだと思うんですよね。やっぱり。たくさんの経験をしてる人に。ただやっぱり経験を経た後で言うと、まあまあ、せいぜいこう、自分のかん、この判断とか合ってるかなって、まあ、確認ぐらいのところとか、さっき言ったような、お互い持ってるものを合わせて、この最速で走るためにどうしようかっていうようなところの相談。みたいなところじゃないですかね。だから僕の場合はもう自分まさにそういう経験者、経験豊かな方とやるときには、基本的にはリクエストが何か先方から打診があるまで、そんなに自分から確認とかしに行ったりとかもしないですし、一方で、どうだろうな。それはまずあんましてないです。あと、周りもやっぱり経営者に対して、いわゆるこうね、こう、尊敬の念と、それから、なんだろう、憧れみたいなのがあって、逆に言うと、こう、コミュニケーション取りづらかったりする。すごすぎて。そういうケー
そう
ス
です
はもう
ね。
本当に散見されるので、そういう時の、こう、つなぎ役ですかね。翻訳のケースもあるし、こうつなぎ役みたいなところもあるし、そういう感じだ、そういうのが多くなってくるんじゃないかと思います。
なるほど。確かに、私も、ベテランの起業家の方とお話しさせていただくときに、どういうキャピタリストに何をして、されると嬉しいですかみたいなお話をお伺いすると、まさに最初におっしゃっていたような壁打ちの文脈で、さまざまな起業家の方と会っていたり、スタートアップの事例を日本だったり国外でも見ているからこそできる対極的なその示唆出しみたいな部分で、そこと自分が行こうとしている方向性っていうのの整合が取れているかまでいかずとも、 明らかに誤った方向に行っていないかの確かめるところっていうのはやってもらえると、他にそこをやってくれる人が社内にいないので、そこの自分の方針が誤っていないかっていうところのメイクシュアしに行くというか、そこを首を縦に振ってもらえると安心するっていうようなことはお伺いしたことがあります。
あと、あれだね、特に若い、キャピタリスト担当だったら、自分の社の同世代の人たちとの、なんかこう、間に入ってもらって、
ああ、
コミ
な
ュニ
る
ケー
ほ
ションして
ど。
もらうとか、そういうこととかじゃない？外部とか。やっぱり世
はい、はい。
代を超えてね、コミュニケーションすると、必ずそこには多少なりとも、壁みたいなのもできるし、なんだろう。そういうところで代弁だったり、そこ伝言役でいいと思う。それをやってくれるとありがたいっていうところになるんじゃない？あと
な
は
る
そう
ほ
だな、
ど。
今それの裏返しかもしれないけど、逆に言うと学ぶつもりでいろいろ聞いたらいいんじゃないの？ギブというか何かを提供する、提供できればなお良しだけど、するものがないんだったら逆に言うと状況を確認する、確認というよりも純粋に学びの観点とか、一般的にはこういうふうに考えるんですけどみたいな質問で、逆にとそれがその経営者にとっての、なんていうの、こう、フィードバックに。経営者って逆に言うと自分で確信もあるし、いろいろとやってるからこそ、自分の視界っていうか、視座とか視点みたいなものが、逆に言うとすごい高いところでからのものになってしまっていていて、一般的なビューからするとどう見えるだろうとか、あんまり逆に言うと、もうすでに自覚できなくなってる可能性もあって、こう見えるんですけど、どうなんですかっていう、ちょっとともすると、アホな質問で、こんなこと聞いたら怒られるんじゃないかなっていうのも、もしかしたら、ある意味、気づきにもなるかもしれないけどね。
なるほど。まさに若手のキャピタリストを皆が悩んでいる点ではあると思うんですけれども、GCP 含め多くのベンチャーキャピタルでは、その投資先に対してメイン担当とサブ担当という体制で就かせていただくときに、途中からその投資済みの状態で自分が途中から参画してサブ担当としてっていうふうに動くってなると、どういうふうに貢献できるんだろうっていうところですごく自分も含めて頭を悩ましている人は多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まさに今の橋渡しの部分っていうのに注力すると良いということですかね。
そうですね。翻訳、つまりそのコミュニケーションの仲介役っていうのは、その何か価値を出してるっていうわけではないんだけど、非常に価値があるものだというふうに思います。
ありがとうございます。リスナーの方にもたくさん若手のキャピタリストがいると思うので、今日もたくさん金言をいただきました。
い
私自
や、
身
まあ、
も日常業務で。
価値提供なんてそんなね、できないですよ。でもすごく大事なことって何か、なんだろうな。言われたのは、やっぱり一番、そのうまくいっていない、何事も、例えば、人生の中でも、本当の友人っていうのは、自分が辛い、苦しい状況にあるときに、やっぱり離れず一緒にいてくれた人だ、みたいな話とか。やっぱり自分の中で、視界がこう開けないような、時に、信じて一緒に、いてくれたり、応援し続けてくれたりみたいな、そういうことの方が、気持ちの部分の方が、本当に一番価値になったりするってよく言いますよね。はい。いろんな、なので、価値の出し方っていうのはあると思います。お金自身が本当に価値として、意味をなすときっていうのは明確にあるし、それこそ経営支援みたいなものが、価値をなすことももちろんあると思いますし、何よりその完全なる信頼を置いて、ひたすら応援するっていう、そういうのが一番嬉しいっていうふうなこともあるかもしれませんし、人によっては本当にもう何もしないでいいと、俺がやるべきこと、やりたいことはもう一番よくわかってるから、邪魔せんでくれとは言わないけど、もう本当に信じて任せてくれと。それだけでいいっていう人もいるかもしれないし。まあ、それは本当に相手次第で、その中で、ケースバイケース相手、それから外部環境とか、そういうのを見ながら、スタイルを まさに雑用係として自分のスタイルも合わせていけばいいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。四君の自分を売れっていうのは、文字通りの売れではなくて、適時適切なギブの精神なんだなということが、今回改めてよく分かりました。今日はこのあたりで、また次回、五君もぜひお楽しみください。狩野園さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回。